清水愛理の私ぷゆー。皆さんこんにちは、清水愛理です。この番組は清水愛理の素顔がたくさん見れる番組です。皆さん、今週水曜日に放送された水曜日のダウンタウンは見てくださいましたか？早速このお話をさせてもらってます。なんと今回私が参加させていただいた企画は、マスクをかぶったままロケを行い、その声と背格好のみをヒントにお互いの正体を当て合うマスクマン旅という企画でした。バレたら即脱落となるこの旅で、最後まで正体を隠し通せるのは誰か、誰だというね、企画でした。でも正直めちゃめちゃ楽しかったです。ただ私声がすごい特徴的なので、結構すぐバレちゃうんじゃないかって、もう不安からスタートしたんですけどね。だから立ち方とかもいつもみたいにすぐくねくねしちゃうんで、そのくねくねならないように意識して立ったりとか、爆笑した時の手の叩き方もいつもだったらね、ちょっと女の子らしい多分動きをしてるんですけど、ちょっと豪快に拍手してみたりとか、声もいつもよりも張って大きめの声を出したりとか、いろいろちょっとなんかね、頑張ってそんな思いで挑戦したんですけど、まさかのあんなところまで行けちゃいました。いや、もうここまで来たら正直ほんまに優勝したかったです。もちろん優勝者は次のね、またマスクマン旅があるまでその正体バレちゃいけないということで、ずっと内緒にしなあかんねんけど、いや、もういい、それでもいいから優勝したいって思いの方がだんだん強くなってって、マジでめちゃめちゃアドレナリン出たで。いや、もう結果的にはものすごいちょっとね、残念ではありましたが、まあだからまあここでお話できてるんですけど、いや、熱い戦いでしたね。はい、正直関所通りで黄色いマスクの方にチャレンジ失敗した時はもうね、多分顔真っ青でした。そうでしょって。で、その後すぐ青マスクの方にチャレンジされた時はほんまにテレビに映せへんぐらいショックの顔してたと思う。え？もうバレたんって。マスク買ってよかったなって思いました。はい、いろんなドラマがありました。このマスクマン旅、ぜひ TVer で見れるので、いろいろな視点からぜひ何度も見てみてください。はい、それでは清水愛理のラジプユスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。愛理のお便り読んじゃうぞのコーナーです。はい、それではいただいたお便りを早速読んでいきたいと思います。タンコブさんからのお便りです。どうしゅスタッフの皆さん、いつも楽しい配信をありがとうございます。最近ネットフリックスとかでも異世界転生のアニメが増えてますが、当主が転生した世界でどんなキャラになりたいですか？ 1. あらゆる武器を使いこなす戦士、 2. セクシー魔法使い、 3. セクシーシスター、 4. どんなモンスターも従える魔法使い。5、世界を滅ぼす魔王。6、名もなきセクシーすぎる町娘。7、その他。ありがとうございます。いや、なんかね、私すっごい昔番組でトシ&リティさんっていう占い師さんがいるんですよ。多分調べてもらったらわかると思うんですけど、そのトシ&リティさんに、いつだったかな、もうね7年前とかですに、あなたは前世が魔女ですって。で、しかもいろんな人に恨まれて、魔女狩りで殺された魔女みたいな、恨まれて死んでいった魔女って言われたので、そこからさ、いろんな調べたのよ、前世魔女ってそしたらちょっと特徴とか似てるとことかあんねん。ほんまか分からへんけど、ちょっと当てはまってるやんみたいなのがあるねん。で、最近またそれをちょうど思い出して本買いました。なんという本かというと、闇の魔女史、世界の魔女と魔女裁判の前方っていうっていう、まあ、世界のその魔女狩りだったりとか魔女裁判とか、そういうのが描かれている本を買いました。まだ読んでへんねんけど、すごくないタイミング。だから私はセクシー魔法使いを選びます。危ない、今あの話それそうだった。はい、絶対魔法使いかなって思った。そしたらいそうやん、しかもセクシー魔法使いって。ということで、ちょっと魔女史をまた読んでみたいと思います。続いて、カズさんからのお便りです。アイリちゃん、毎度スタッフの皆様もお疲れ様です。知り合いに腹筋が割れてると虫のお腹みたいで嫌いと言われたことがあります。どう思いますか？少しずつ暖かくなって過ごしやすい日々になりつつありますよね。健康に気をつけながら元気に過ごしましょう。モンスター見てるよーって友達に話すと、韓流ドラマのモンスターだとみんな思って話が合わない数でした。ありがとうございます。これあれでしょ、女の子に言われたでしょ虫のお腹みたいで嫌いって女の子に言われたでしょ、絶対知り合いて。ちょっと遠回しに充実してるアピールして漫画だええですな。でもいいんじゃないの、腹筋ないよりはいいと思うけどね。うん、ないよりはいいよ、絶対。将来のためにもね、健康のためにも。うん、虫の表現は嫌やけどね。まあ自分が一番なりたい体目指そうや。それが一番だよ、絶対。人の意見なんて気にするな。はい。そして、モンスターね。浦沢直樹さんの方のモンスターね。わかる。そっち、浦沢直樹のってつけた方がいいですよ、これから言うときは。はい。続いて、グッサンはアイリさんの大ファンさんからのお便りです。アイリさん、スタッフの皆様、いつも楽しいラジオを配信していただきありがとうございます。今回は初めてアイリさんに質問ぷゆ 湯の湯は大きい湯なのか小さい湯ですか、ご救助お願い申し上げます。気温の変化が大きいので体調に気をつけてくださいませ。ありがとうございます。大文字のぷゆです。二つとも大きい文字です。はい、ぜひ使ってみてください。以上、アイリのお便り読んじゃうそのコーナーでした。アイリのなんでもランキング、今回はネットフリックス好きなアニメランキングを勝手につけちゃいました。ということで第5位から発表していきたいと思います。第5位は怪獣8号。はい、こちらは実は今まで見たことなくて、最近ネットフリックスのランキングにいつも怪獣8号入ってんなみたいな、なんか気になってて、怪獣で見てみようかなと思って見たら、もう私好みの怪獣がいっぱい出てくる。そうで、ちょっとね、ちょっと進撃っぽい始まり方なんだよね。二人で、幼馴染と、なんか二人で怪獣を全滅させようとかやって。で、第三部隊隊長に先にね入ったその幼馴染の活躍を見て、そして防衛隊っていう、まあその怪獣たちの処理をするお仕事をしてるレノ君というのの出会いをきっかけに再び夢を追い始める主人公カフカという、なんかその試験とかその雰囲気がちょっと進撃っぽさあって、おっと思ったの。でも第2話3話ぐらいからぐわっと面白くなってのめり込んじゃいました。で、謎の小型怪獣がそのカフカの体の中に入って怪獣に変身できるようになっちゃうの、その主人公が。それもちょっとなんかね、半分人間で半分怪獣みたいなところはすごく私好みというか、はい。で、アニメのオープニングとか映像も音楽ももう全てがねかっこよすぎて、ちょっとね音楽好きの方にも刺さる音楽の使い方されてたりとかしてるので、ぜひ見てみてほしいなと思いました。今ねまだ更新中なんだよね、毎週土曜日に放送されてんのかな。はい、なのですぐ追いつくと思います。続いて第4位、サマータイムレンダー。こちらは舞台が和歌山県にある小さな離島人ヶ島が舞台なんですけど、家族同然に育ってきた幼馴染の少女牛尾の訃報を聞き、18歳の新平は祈祷します。そこで聞いたのは、牛尾が事故死ではなく誰かに殺されたという可能性と、自分の影に出会うと死ぬという不吉な噂などなど、すごいサスペンス系です。でもこれループする特殊能力がを持ってるんですよ。このループがまた面白くて、 いや本当に結構のめり込んで一気に見ちゃいましたね、このアニメ。そう、あとねアクションもものすごいかっこよく描かれてて、熱量も半端なくて楽しかったです。おすすめです。続いて第3位、寄生獣。もうこれはほぼ1位と言ってもいいぐらい大好きな作品なんですけど、ちょっとね知らない人のために、地球に突然謎の寄生生物パラサイトが出現。それは知性を持ち人の脳に侵入して体を乗っ取り他の人間を捕食する。人知れずパラサイトが増殖していく中、ごく普通の高校生新一に潜り込んだパラサイトは脳への侵入に失敗し、右腕に座ってミギーと名乗って彼に共存を持ちかけるという、ミギーとの共同生活を余儀なくされた新一は奇跡の運命に導かれていくというあらすじです。これは数年前に実写映画化も日本でされてるし、もちろん原作も面白いんですけど、つい最近だね、韓国ドラマとして、もしも寄生獣が韓国にいたらっていう設定かな、で新たに出来上がったんですよ、韓国版寄生獣が。めちゃめちゃ面白かったです。それもけどアニメもやっぱいいんだよね。っていうか原作のストーリーがやっぱ素晴らしすぎるっていうか、なのでまだね寄生獣に触れたことない人はぜひアニメから入ってみてはいかがですかという感じです。続いて第2位、浦沢直樹さんのモンスター。これも随分昔にね漫画は読んでたんですけど、アニメで初めて全部見ました。これはドイツのアイスラー記念病院に勤務する日本人医師の天間健三はもう重傷を負った双子の一人ヨハンという名の少年の命を救いました。その後天馬は連続殺人犯として警察に追われることになってしまいます。だがその犯人とは天馬が9年前に命を助けたヨハン、あの少年でしたというね、でヨハンを追い続けるというお話なんですけど、うん、これもすっごいすっごい時間かかります。だから気軽に見直したりできない、長いから覚悟をして見ないといけないぐらいちょっとパワーいる作品だなって私は思いました。でもめちゃめちゃ面白いの、もうぜひ見てほしい。よっぽど時間ある時じゃないとね見れないと思うけど、はい、すごく大好きです。続いて第1位は進撃の巨人。これは知らない人いないんじゃないかな。の一応ね知らない人のために、主人公のエレン・イェーガーが故郷を襲い母親を捕食した巨人を駆逐するために巨人に対抗する組織兵団に入団し、仲間たちと命を懸けて巨人討伐に挑む物語です。もうすごい作品だよねこれ。もうちょっとね私何回見直したんだろうって、10回はアニメ見直してるよ、そのぐらい大好きで、見直すたびに面白さが増すの、これすごくない？一回目じゃ全然分かってないんだよね。二回目見て うわーってなったりして、それが毎回毎回感動が更新されていくみたいな感覚になるんですよね。すごく、あーでもな、血が苦手とか絵が苦手って断られたことはいっぱいある。でも本当に面白いから見てほしいって思います。はい、あともう名言が出まくり、もう何度この名言たちに私救われただろうって思う。ちょっとその名言も読ませて。あ、違う、今度進撃の巨人の名言ランキングを知ればいいんだ。そうしようか、いっぱいあるから。そうします。ということで次回は進撃の巨人の名言ランキング、好きな名言セリフランキングやりたいと思うので、ぜひ楽しみにしててください。以上、アイリーのなんでもランキングでした。ラジプユ、そろそろエンディングのお時間です。まず SNS ですね、 X と Instagram と TikTok 適度に更新しておりますので、皆様ぜひフォローしてください。そして、CS スポーツライブプラスにてゴルフギア対戦という番組に出演させていただいてます。あと CS テレ朝チャンネルの上田チャンネルも出演させていただいてます。皆さんぜひ見てみてください。そして TVer で水曜日のダウンタウン、ぜひ何度もご覧ください。この番組では皆様からの質問やメッセージも募集しています。宛先は番組の右上にあるメッセージボタンからと、清水愛理のラジプユ公式 X からいつでも送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。ここまでのお相手は、最近では珍しくあまり美味しくないたこ焼きを8個ちゃんと完食してもうて後悔した清水愛理がお送りいたしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。